旧歴史6000年、人の子が戸口まで近づいている。話、金城重弘。
皆さんおはようございます。今日もまた神様が私たちのために聖安息日を与えてくださって、少数ではありますけれども集まることができたことを感謝いたします。また多くの方々がネットで、この礼拝に参加していると思います。それでは最初に、賛美歌の3番歌って礼拝を始めましょう。続いてお祈りいたしましょう。いと高き天にましたもお父様、この創造しい世界の遥か彼方に、宇宙の中心に君臨していたもあなたは、この地上で起こっているすべてをご覧になって、あなたご自身のために万事を益とし、そして摂理のうちに導いておられることを信じ、あなたに全く信頼できることを感謝いたします。全世界でこの第7日目安息日を守っている信仰の腹からの上に、等しい祝福を与えてください。この創造し世界において、恐怖と不安に満たされているこの世界において、あなたは私たちに豊かな平安を与えてくださることを感謝いたします。賛美歌に歌いましたように、塵ひじに慣れしみは、本当にあなたの尊い御言葉を語る資格はありませんが、あなたの憐れみによって豊かな許しに預かったゆえに、今あなたの 聖なる御言葉を取り継ぎたいと思います。主よ、どうぞしもべを憐れみ、助けてください。また一緒に祈っておられる方々、重荷を負っておられる方々に豊かな安らぎを与えてくださいますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝、アメリカから帰ってきた家族、今赤城にいますか。彼のメールによると、米国はもう大変だそうです。新型コロナでもう世界一感染している国であり、死者をたくさん出しています。それに、この間ニュースでご覧になったと思いますが、黒人が白人の警察官によって首締め付けられて、膝で押して締め付けて、そして死亡したという事件がありましたね。そのことでアメリカ全米でそのデモ抗議が今なされてます。もうトランプ大統領も非常に、もうどうにかしなければならないと、強制力をも用いなければならないと思っておられると思います。この、今の時代のキーワードは恐怖と不安ですね。出先が見えない。出先がない。先行きが見えないと、そういうことでどうなっていくんだろうか。本当に多くの人たちが不安がっています。逆に今度は、どうせ、どうなってもいいんだと、若い人たちが、日本でさえもコロナに感染するなら感染してもいい、そしてそれで死んでもいいんじゃないかという青年たちもいるんですね。そう。で、今日は、この不思議なことに、世の終わりに近づけば近づくほど、キリストの再臨が近づけば近づくほど、アドベンチスト、祝福に満ちた望みを持ってワクワクした希望を持っていなければならないはずの再臨信徒たちに、何かこの時があんまり延びるので、時の遅延という感染を受けて、そしてだんだんある人はね、失意のうちに本当に再臨はあるんだろうかと言って、失意のうちに亡くなった方もいます。で、生きてる人たちも、本当にキリストの再臨、世の終わりはあるんだろうか、近いんだろうか。そういう不信、あるいはつぶやきを持ってる人たちがいると思います。で、そういう、この、我々の教会でキリストの再臨が切迫しているという、もう説教は今は聞けないですねという声もよくあります。しかし今日はね、皆さん、私は最近もうワクワクしてたまらない。なぜかというと、聖書の預言から本当にキリストの再臨は近いということ知ってきたからです。これを皆さんに分かち与えたいと思います。本当にキリストの再臨は近いということですね。なぜかを、まあ、短い時間で、お話ししたいと思います。まあ、世の終わりが近づけば近づくほど、 キリストの再臨が近づけば近づくほど、我々の教会にはエゼキエル書に書いてあるように、ああ、日は伸びた、幻は虚しくなったということが、イスラエル、霊的イスラエルにおいてことわざとなるということも予言されています。またある人は、ああ、イエス様がおっしゃったの例えの中に主人の帰りは遅いと心の中で思っている人たちが少なくはありません。しかし、予言の研究をすると、私が今ワクワクしているように、皆さんもきっとワクワクすると思います。キリストがこの地上に2000年前においでになったとき、キリストはいつ降臨なさるかということをね、予言に書いてありました。それを予言を研究している人はごくわずかでした。そしてメシアがおいでになる人を心から待ち望んでいた人はごくわずかでした。大聖徒上巻の404ページに、このベツレヘムの驚くべき物語は何という教訓を与えていることであろう。それは何と我々の不信、傲慢、うぬぼれを牽制することであろう。それは我々もまた恐るべき無関心に陥っているというんです。我々も2000年前との諸臨待望者たちと同じように恐るべき無関心に陥っているというんです。時の印を見分けることができず、そのために神の訪れの日を知らずに過ごすことがないように注意するように我々に警告を与えておいでになる。で、訪れの時を知るということはどんなに重要かということ、各時代の希望の上巻の288ページからこう書いてあります。キリストの来臨、キリストが聖霊によって油を注がれたこと、キリストの死、異邦人に福音が伝えられることなどについて、その時期がはっきり示されていた。こうした予言を悟り、それがイエスの使命の中に成就されているのを認めることは、ユダヤ民族の特権であった。キリストは弟子たちに、予言の研究が重要であることを、強調されたと書いた。しかし、今日、再臨教会において、予言の研究、強調されているだろうか。ユダヤ人は神の御言葉の解釈とその適用と誤って、彼らは訪れの時がわからなかった。そこで、国家として、ユダヤ民族として、神から捨てられて、言ったんです。何がこの予言のどんな研究が私をワクワクさせているかというと、一つは千年周大時計の研究、あるいは周千年大時計の研究と言ってもいいですね、の研究。これから説明しますが、二番目に聖書の年代記、アダムからずっと計算して、ところで皆さん、聖書だけが確実な歴史の書であると教育の踏みにエレン・ホワイトが言ってます。そう。聖書の年代記の研究、そしてヨベルの年の研究。四番目に、ダニエル書12章の研究が近年になって、今、多くの人々をワクワクさせている。再臨信徒。そして、5番目に、キリストの再臨まで、終わりまで、地上歴史約6000年であるということのことが、これは、地上は45億年前に現れたとか、人間は25億年に現れたとか、そんなことではなくて、 本当に地球の歴史というのは若いということが分かってきた。この自然界の事物の観察、植物、鉱物、油ですね、ナイアガラの滝、サンゴの研究どうのこうので、地球の歴史はかなり若いということが分かってきているんですね。はい。6000年の地上歴史がもう非常にその終わりが近いという研究。これはこの世紀から、この研究者たちは解き明かしてるんですね。読んでみましょう。しかし、今の天と地とは、これペテロ第二の手紙の3章の7節から12節。今の天と地とは同じ御言葉によって保存され、不信仰な人々が裁かれ、滅ぼされるべき日に、火で焼かれる時まで、そのまま保たれているのである。愛する者たちはこの一時を忘れてはならない。主にあっては、一日は1000年のようであり、千年は一日のようである。ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ、一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。実節、しかし、主の日は、盗人のように襲ってくる。その日には、天は大音響を立てて消え去り、天体は焼けて崩れ、地とその上に作り出されたものも皆焼き尽くされるであろう。十節、このように、これらは皆崩れ落ちていくのであるから、神の日の到来を熱心に待ち望んでいるあなた方は、極力清く信心深い行いをしていなければならない。その日には、天は燃え崩れ、天体は焼け失せてしまう。この裁きの日、主の日、ここで言ってる主の日、神の日、主の日というのは、黙示録一章の実節にあるように、あそこで言ってるのは主の日がバプテスマの、ごめんなさい、主の日にヨハネが幻を受けた、あの土曜安息日のことではありません。これは最後のキリストの再臨、その裁き、恩恵期間の終了に関連する主の日のことを言ってるんですね。主の日。そう。で、これはレビ記の25章、ペテロ第2の3章の8節、黙示録20章の千年記ということなど、みんな合わせてから、この、周千年大時計。周千年大時計と私は訳しました。これをちょっと皆さんと一緒に見てみましょう。創世記一章を見ると、初めに神は天と地とを創造されたという言葉から始まっています。そして、第一日目は光あれと神が言われたら、イエス・キリストが言われたら、光が現れた。陸現れよ、そして海現れよ、植物現れよと言ったら、言葉によってイエス・キリストはこの世界のものをお作りになったんですね。創造者こそ永遠に褒むべきかな。ヨハネ一章の三節。実はベツレヘムにお生まれになったあの赤子は、創造者であるんです。コロサイ一章の15節、16節。万物、見えるものも見えないものも、すべて巫女にあって、巫女によって、巫女のために作られたという言葉があります。そう。で、6日目に神は、我々の形に、我々にかたどって人を作り、神の形に創造し、男と女とに創造された。神は彼らを祝福して言われたと書いた。最後の被造物は、神にかたどって作られた人間でした。 人間の起源は実に尊厳のあるものです。神の形にかたどって作られたんですね。そう。そして、すべてを、創世記一章の31節、神が作ったすべてのものを見られたところ、それは、甚だ良かった。甚だ良かった。もう完全なご自分の創造の御業に、本当にお喜びになったんですね。夕となり、朝となった。これは、夕から始まる。夕となって、朝となった。このことを覚えていることは、予言の研究に非常に大事です。一日は夕から始まって、日没から始まって、翌日の日没に終わる。そう。まあ、6日間で創造の技が完成したんですね。そう。その後、何が起こったかというと、神は第7日にその作業を終えられた。すなわち、そのすべての作業を終わって、第7日に休まれた。神はその第7日を祝福して、それを聖別された。神がこの日にそのすべての創造の技を終わって休まれた。第7日、安息日は、アダムの創造からずーっと途切れることなく、今まで続いているんです。第7日目、安息日、礼拝日。ですね。で、ごめんなさい。この創造主を一日に、第二日目に、三日目に、四日目に、五日目に、六日目に作って創造の技を終えられて、七日目は休みの日、聖別された安息日。ね。で、これは、この地上歴史のまた聖書の中にあるいろんなことの時のモジュール基準であるって言うんですね。そう。1000年目期、2000年期、3年目、3000年目、4000年目、5000年目、6000年目、第7000年目は、この地球は休むんです。そして、生徒たちは、天で千年期を休む。この創造主に従って地球の歴史が数えられるというんですね。そう。これを、創造主のこの七日というサイクル。これは実は七日、一週間七日というサイクルは聖書以外からは出ていないです。聖書にのみ見出されるんですね。で、これは食材再創造7000種のテンプレート、あるいはひな型とも、モデルとも言う、パターンとも言う、タイプとも言う、まあ人によって使い方が違うんですけれども、そう。この創造週の7日は、この食材の7000年種とをのタイプ、テンプレートであるというんですね。一日一千年、二日二千年というふうに、七千年目というのは非常に清い、日であり年であるんですね。周千年大時計というと、どういうことかというと、後に出てきますけれどもね、エレン・ホワイトは、地上歴史6000年とか、約6000年とか、6000年近くとか、6000年以上とかいう、なんか、あやふなこと、言葉を使い方してるんですね。で、これはドクター・ファーラーのチャートから取ったんですが、この、天で反乱が起こって、サタンはこの地上に投げ落とされましたね。で、エデンの園で、アダムたちを誘惑して罪に落とし入れた人間の堕落。この堕落から、人類の堕落から数えて地上歴史6000年ということは、後で ある学者が出していますので見てみます。そして7000年目は天で過ごし、7000年の平和な天で千年期終わったら、その後永遠にこの地上で我々は暮らすんです。はい。この地上歴史6000年という、一周を1000年、二周を2000年と数えて、地上歴史6000年と、こう、数えた人たち、これ、教父たちと言いますが、弟子たちがもうみんな死んで後、100年から105年あたりのユスティヌスというキリストの神学者は、この詩編91編の4節、ペテロ第2の手紙3の8、これを1日を1000年として、地上歴史6000年と説いた人です。そして、その後、イレナエウスという教父、ね、神学者は、数日のうちに作られたこの世界は、数千年のうちに終わるであろう。これは以前に作られたものの記述であり、来たるべきものの予言でもある。それらは、6000年目に終わるであろう。と言ってる、ね。で、ギリシャの教父、ヒッポリツス、これ、ヒッポリタスと、日本語ではヒッポリツスと訳してますが、236年に亡くなったそうです。安息日は未来の生徒たちの王国のタイプであり、象徴である。千年期は、ヨハネが言っているように、キリストが来臨なさる時から始まる。千年王国である。千年期はね、再臨の後に。一日は1000年であるように、神がすべてのものを作られた1000年期は6000年に続くものであるとヒポリタスは言っているんですね。で、ユダヤ人の百科事典にもこう言っている。あなたの目の前には千年も昨日のごとく詩編90編の4節を引用して、という聖句は現在の苦労の多い世界について安息の千年期、来たるべき世界がやってくるとの考えを示唆していると、ユダヤ人百科事典の一巻の211ページに書いてある。で、バルラマの書の手紙というのが、これ外典ですが、ここにこう書いてある。紀元150年ですね。私のこれを6日間で終えたという言葉が意味するのはどういうことかよく考えよう。それは、6000年の間に主はすべてのものを終わらせるということである。その後の教父たちも、キプリアヌス、ラクタニウス、その他ですね。で、17世紀の解説神学者たちは、ジョセフ・ミードとか、アダム・クラークといって、これは聖書を、仲介書を書いた人ですね。イギリスの、神学者ですが、ギボンとか、バンヤン、ジョン・バンヤンってね、天の歴典を書いた人、ああいう神学者たちも同じように、6000年の地上歴史と言っているんです。はい。我々に近づいてきて、地上歴史6000年と解した再臨運動者たち。まず筆頭に挙げられるのは、ウィリアム・ミラー。同じように信じていた。そして、この J.N. アンドルース先生。この人はね、J.N. アンドルース先生という人は、エレン・ホワイトが敬虔な有能な聖書学者と評している。そして、不当不屈の素晴らしい聖書研究者だと言ったんですね。この人はね、7か国語話せた、読める人だったそうです。で、ミシガンにアンドリュース大学ってセブンスデーアドベンチストの、大学があります。ね。アンドリュース大学ですが、これは、ね、アンドリュース先生ですね。で、彼は、レビュー・エンド・ヘラルという雑誌に、6回も連載してある記事を書いた。 それ何かというと、終千年大時計、あるいは人類の恩恵感と裁きに割り当てられた7000年という記事、これを6回連載して記事を書いたんですね。そう。で、これが、この、詳しいことが、人の子が戸口まで近づいているということで、この本が出ました。そう。リードという先生ですが、この人は私もロマネンドの公衆衛生で一緒に勉強した人でした。で、近年になってダクター・ウィリアム・シェー、この人は有名です。考古学、神学においても、ダニエル書黙示録においても、非常に深い洞察をした方です。ね、彼も、7000説を信じているんですね。で、この、ペテロ第二の手紙の3章の8節、これはね、これを支持している人と、もう一つは、いや、この聖句はね、これは神様が永遠のお方であるということを言ってるんであって、人間の考える時のことを言ってるのではないんだと、一日一千年ということを言ってるんじゃないという二つのグループがあります。で、このリード先生は、どの見解が正しいのであろうか、私の研究からは、二番目の見解を受け入れることはできない、というんです。つまり、一番目、一日、創造主の一日は一千年と彼もこの本の中に解き明かしている。人の子は戸口まで近づいているということですね。で、1960年代の世界総会のロバート・ピアソンという総理がおられた。とても敬虔な方でした。この人は自給伝道にも非常に興味があった。自給伝道大会がテネシーで行われたとき、私も出席しました。お昼、私のテーブルの前におられたからね、いろいろ話すことができた。もう、セブンスデイ・アドベンチストの廃墟を嘆き、今こそリバイバルと改革が必要であるということを強く説いた人でした。彼は人類の歴史を6000年以上とすることは予言の霊による啓示に反するものとしてこれを退けたというんです。つまり1日1000年、地上歴史6000年をエレン・ホワイトが言っておられるように信じた方です。これはアドベンチストライフに創造6000年再考察というその記事に載ってました。で、じゃあね、エレン・G・ホワイトは何て言ってるか、預言者は。それを見てみましょう。エレン・G・ホワイトは87回地球史年代に言及してますが、6000年ということについて42回、4000年が42回、そして2500年という言葉が4回使われているそうです。で、彼女の言葉に、地上歴史約6000年、約、これ大草堂下巻の360ページにも書いてますね。で、6000年以上という言葉も使っている。6000年近く、ほぼ6000年という言葉を使っている。で、6000年の間という言葉も使っている。一見するとエレン・ホワイトは全然一貫してない、矛盾するように見えると思うんですが、予言研究所のダクター・ファーローは、関していて彼女の言っていることは決して矛盾はしないと言っているんですね。このエレン・ホワイトが6000年あるいは4000年とかあるいは2500年とか言っているとき、全部エレン・ホワイトのその言われた言葉をプリントにしている方がいます。そうね。A4 の1ページだけは僕訳しましたけれどもね。そう。で、 ちなみに少しだけ見てみましょう。1864年、聖書の記録を信じると称している多くの者は、創造主は時期通りただ7日間であるという考えと、この地上に見られる素晴らしいものの記録に、またこの世界は約6000年の年号であることに、当惑している。世の中の人は、聖書の言う、その地上歴史6000年という、これに当惑している。というんですね。1868年、6000年近くのサタンの経験で、彼はその腕と狡猾さ、サタンは、その腕と狡猾さと一つも失っていない。その間彼は人類に関するすべての、緻密な観察者である。6000年の罪人の、この人の性質やら何やらかんやら、みんな緻密に研究してきているのは、サタンだというんですね。はい。1872年、6000年もの間、人間が絶えず犯して神の律法を犯してきたため、その結果として、病、痛み、死がもたらされた。そう。罪の結果、今日の様々な病、痛み、死がもたらされた。戦争によるたくさんの死亡者、新型コロナによるたくさんの死亡者、ね。我々が終わりに近づくにつれ、食欲を欲しいままにさせるように、サタンの誘惑はもっと強くなり、克服するものがもっと困難になっていく。1890年、人類の曙の上巻27ページ、過去6000年の間、人間が研究を続けてきた自然の法則と作用は、万物の創造者であり、維持者である無限のお方によって彼らに知らされた。これはアダムとエヴァに知らされたんですね。過去6000の年の間、人間はいろんなもう自然から研究して自然の法則、作用、研究し続けていて、今では飛行機、ライト兄弟がね、飛行機、トンボから見て観察して、空を飛ぶ。鉄が空を飛ぶ飛行機。音よりも早く飛ぶ飛行機が、発明されてますね。はい。まあ、ダイソーと上巻の序論の方に、6000年の間の欺瞞と、滅びの働きに全力を固めてきたサタンという言葉が使っています。だからサタンはその腕前と狡猾さ、またその間はますますひどくなった残虐さのあらん限りを尽くして、彼らは最後の総統において神の民に迫る。さあ、サタンの最後のターゲットは神の民です。一日一千年と解釈した人々は、聖書のどの聖句に基づいてただろうか。創世記一章二章の創造主をモデルとして、今から示す、このペテロ第二の手紙三章の7節から12節、これを見てみましょう。あ、これ読みましたかね。読んだ。はい。読んだからいいでしょう。はい。で、近年、エレンジ・ホワイトが6000年以上地上歴史、約6000年、6000年、ほぼ6000年近く、ほぼ、どうもこの、言ってることはあまりはっきりしないということで悩んでいたダクター・ファイト、ウォルター・ファイト。この人はご存知ね、生物学者でカトリックであった、そして進化論者であった方が、その、今ではセブンスデーアドベンチストの有名な大伝道者になっているんです。彼が見つけたエレン・ホワイトの言葉、見てください。これはスタディバイブルの新約聖書42ページにあります。試みのあらので、キリストアダムが耐え損ねたテストに耐えるため、アダムの立場に立たれた。ここでキリストは、 アダムが火鏡の光に背を向けてから4000年後、つまりアダムが堕落してあと4000年後、罪人のために勝利なさった。まとめて言いますと、アダムが堕落した時、アダムが罪を犯す前、エデンの園でアダムが罪を犯すまでどれくらいの時間済んだかわからない。あるいはサタンがこの地上に追い出される前、天で反逆したね、反乱を起こした、それから考えて6000年以上と言っておられるのか。このダクターファイトは、そのアダムが堕落して後、罪に負けてから、今度第二のアダムがね、第二のアダムがバプテスマを受けられた紀元27年、紀元後27年、4000年って言うんです。4000年。そうすると、それから数えて2000年で6000年になるんですね。そうすると彼はこういう結論を出した。紀元後27年ですから、で27年。人類が堕落してから、第二のアダムが勝利するまで4000年。そしたら、今は紀元、何年ですか？今年は2020年。20年。そうすると、イエス様が27年に勝利した。誘惑に勝利したから。そしたらね、2000年というと、あと27年。これで6000年になる。6000年。さあ。ここからが大変です。ここから目を覚ますか、覚まさないか、ああ、主人の帰りは遅い、日は伸びた、幻は虚しくなったと言って、何の備えもしない、震われるサイロン信徒になっていくか、皆さんここで研究しなければならない時が来てるんです。今我々は7000年目の6000年の直前に今、住んでいるということ。これは今世界で起こっている政治、経済、そして宗教、そして新型コロナの現象で、これは世の終わりに非常に近い時に我々が住んでいるということを教えるはずです。で、はい、急いでいきます。アダム、聖書年代記、もう数えた人がいるんですね。アダムから始めて。これ急いでいきますよ。アダムは130歳に、セツを産んだ。そして、セツは105歳にエノスを産んだってずっと計算するんですね。はい。そしてエノスはカイナンを産んだ。ね、70歳の時にずっとこう計算していくんです。時間がないから、ね。どんどん行きます。そして、ノアの時に移ります。そして、レメクは182歳にノアを産んだ。そして、ノアは600歳であった。足して、1656年。ここまでわかる。そして、その後どうなるか。ノアの時までは1656年。みんな一致してる。で、これを今度ずっと、人間が堕落してからずっと重ねていくと、ノアの時まで1656年でしたから、ずっと重ねていくと、やれ、洪水、ノアの洪水、アブラハムとの契約、出エジプト、ソロモンが統治した時、そして、ソロモンの王国が分裂して、いろんな、王国に王様が現れます。そしてバビロンにユダヤ民族が捕囚となって、そして、70年でしたね。そして70年経って、 またエルサレムに戻ってくる。そんなことを計算して、そう。さあ、皆さん、キリストの働き、交渉が始めたときは、紀元27年でしたね。はい、そしたら、終わりは2020。これでも、2027年に6000年が終わるというんです。終わる。目覚めましたか？僕はもう、あと7年、この世界は続くとなれば、我々の生活を全く変えなければならないです。そして、準備、かつてないほどの準備をしなければならない。この7年の間に世界はエレン・ホワイトは急激に起こると動くと言っています。で、もちろんダクター・ウォルター・ファイトは2020年にキリストの再臨があると日時は自分は設定はしない。2027年の前においでになるかもしれない。27年の少し後においでになるかもしれない。それは私は言えないと言っています。はい。で、ヨベルの研究からも、これはもう時間がありませんからやりません。ヨベルね、レビ記の25章から、つまり、まあ、これはね、6日間土地を耕して、そして、ごめんなさい。6年間土地を使って耕して、7年目は休みなさい。というね、このヨベルの研究ですが、その、7、49、そして50年目はニュースタート。新しくスタートするという。これは非常に面白い研究ですが、まあ、まあ、今日はやりませんね。はい。7、49。面白いね、この7という数字は、ゲマトリアという聖書、数字学というのがあるんですが、7とか12とか、この7はよく使われているんですね。完全数であるんです。7、49、そして50年目は、また新しいスタートであるというんです。はい、いいですか？1年、2年、3年、4年、5年、ずーっと数えていきます。そして1年、2年、3年、ずーっと7年、ずーっとこう、ヨベルの年を数えていくんですね。7年。そして、49回数えて、あと、見えないかな、50年目はヨベルの年というんです。新しいスタート。新しいです。ね。これは非常に面白い研究ですけれども、このヨベルの研究でも、そう、2027年、同じ結論に達してるんですね。地上歴史、約6000年。これは、ヨベルの年は、実際に始まったのは、カナンに入った時から数えていくんです。あ、急いでいきますが、ね。この、久保有正先生の本の地球編というのがありますが、科学は、科学の説明が聖書に限りなく近づいている。本当の科学をする人たちは、限りなく地上歴史、1万年以上じゃなくて、何千何百万年じゃなくて、聖書が言って通りに6000年の歴史であるということ。ね。米国テキサス大学教授、スラッシャー博士、宇宙人、地理の堆積年数は数十億というより、むしろ6000年から 5000年から6000年にしかならないことがわかりますと言ってる。そして、ギシュ博士とブリス博士は放射能崩壊からヘリウムが大気に加わる率で測定するなら地上の年齢は約1万年です。進化論者が言ってることを支持しないんですね。はい。ネブンス博士はこう言ってる。海洋は約1万年。またはそれよりももっと若いものと信じるのは大変理にかなっているって言うんですね。で、アメリカの著名な科学者バーンズ博士は過去1万年以内に地球に大きな磁石を始動させるような地球物理学的方法は知られていないので、磁石の起源は地球の創造と同時に起こったという結論になります。したがって地球の年齢は1万年以内ということになりますと言っているんですね。そう。そうすると皆さん、我々は6000年のもう終わりに近づいているということが、住んでいるということがわかります。だから、想定しない様々な疫病、地震、自然災害、政治の混乱、ね、人種差別、格差、もう、大変な時代に我々入ってきているんです。しかし、我々には大きな希望がある。6000年が終わると、間もなくキリストイエスが我々を迎えにおいでになる。そして7000年目の安息に入って、そして地上で死も痛みも叫びも涙もない。そう。永遠の住まいに我々入るんです。で、もう一つの研究はここでやりません。最近、ダニエル書12章の研究によって、一旦日曜休業令がアメリカで起こると、非常に時がキリストの再臨まで近いということがわかる。どれほど近い？約3年半ぐらい。約3年半。1260日の迫害期間、1290日、1335日という、タイムラインがある。これは、近年になって、この研究が、これ、時期通り日、今、教団で、あそこに近くの教科研究、盛んに出てくる。日に数字がつくと、時期通り、これを1日、1年と解釈しちゃいけないんです。数字がつくと、時期通り、1290日、1335日。そうすると、一旦日曜休業令が経つと、本当に神様が介入なさって、神の民を完全に備えて、イエス様を迎えさせる準備が完成する。短期間に見業は終わる。いつまでも新型コロナが延々で続くのではない。必ず文書を持って、聖書を持って、家々を訪問して、印と不思議と奇跡と癒しがなされる。隔離されることない。短期間、神様は、最後の伝道を、後の雨をもって、大いなる叫びで終わるという、神様のシナリオがあるんです。ですから、これはまあ、ヨベルの年ですね。あ、ヨベルの年。これ、非常に美しいエレン・ホワイト預言者の描写ですから、見て終わりましょう。初代文集95ページ。このヨベルの年が、キリストの再臨の直前から始まるということは、人類の明け物の下巻にも書いてあるし、ミニストレブヒーリングにも書いてあるし、教育にも書いてあるし、生き残る人々にも書いてある。読んでみましょう。初代文集から。それから、ヨベルの年が始まり、というのは、大地震が起こって、そして特別な復活があって、 その前にキリストが天からご自分が再臨なさる日時を発表なさる。何年何月何日に来ると。それまでは特定な日時は誰もわからない。イエス・キリストご自身が発表なさる。そして神の民を救出する。悪人たちは最後の攻撃の矢を向けて神の民を滅ぼそうとする。神の権をどこまでも守り続ける第7日目安息日。神の戒めを守り、イエスの証を持つために対して最後のもがきをするんです。で、ミカエルが立ち上がって大いなる患難が悩みが始まる。そしてもう窮地に神の民は追い込まれる。国始まって以来かつてなかったほどの大地震が起こる。1タラント100金の氷が降り注がれる。そして実戒が天に全世界の人々が見えるように示される。神の御声が聞こえてくる。その後のことです。それからヨベルの年が始まり、地は休まねばならなかった。私は信心深い奴隷が彼をつないでいた鎖を振り落とした。落として、意気揚々と勝利のうちに立ち上がるのを見た。他方、他の邪悪な詩人は慌てふためいて、そのなすところを知らなかった。悪人たちは神の語られた言葉を理解することができなかった。まもなく大きな白い雲が現れた。それはこれまでのどんなものよりも美しく見えた。その上に人の子が座っておられた。最初我々には雲の上におられるイエスが見えなかったが、雲がだんだんだんだん地上に近づくにつれて彼の麗しい姿を見ることができた。この雲が最初に現れた時、それは天における人の子の印であった。神の御子の声が眠っている生徒たちを呼び起こし、輝かしい不死の衣を彼らに与えられた。生きている生徒たちは一瞬の間に変えられ、彼らと共に車の中へと引き上げられた。雲の車が登っていくのは実に輝かしい光景であった。車の両側に翼があり、エゼキエル書ですね。その下の方には輪があった。車が回りながら登っていくとき、輪は聖なるかなと叫び、翼は動きながら聖なるかなと叫び、雲の周りに付き添う天使たちも聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者にして主なる神と叫んだ。そして雲の中の生徒たちは栄光あれ、ハレルヤと叫んだ。そして車は聖なる都へと登った。イエスは黄金の都の門を広く開いて、我々を迎え入れてくださったこのここで、我々は歓迎された。我々は神の戒めを守り、命の木に預かる特権を持っていたからである。皆さん、人の子イエス様の再臨は全然想像しないほど早いですよ。そうするとね、小さな試練で悩ませている時ではありません。イエス様ご自身のために我々は全く悔い改めて、そしてイエス様のものとなってイエス様としっかりつながって花嫁として迎える準備をしていなければなりません。ご一緒に賛美歌を歌いましょう。見張りよ我が家は。ピアノ弾く？これは、再臨運動が始まった頃の、ユレア・スミスという、セブンス・アドミスのトップの神学者の、その妹が、アニー・スミスが作った歌です。ね、キリストの再臨を待ち望んで、失望して、そして一体いつ主は来られるかという、その再臨信徒は、この 忠実な誠の証人であられるイエス様の約束には互いがないと言って、彼らはイエス様を待ち望んでいたんですね。限りない愛に富んでおられる天のお父様、行くたびもつまずき、行くたびもあなたにつぶやきながら不信と不服従の道を歩んできた私たちに、今日再び希望の火を燃やしてくださって感謝いたします。私たちのために血を流してくださった方が、私たちを迎えにおいでになる日か、そう遠くはありません。非常に近いということを知りました。おー主よ、どうぞあなたの週千年大時計に基づいて、我々も準備すべきことを準備して、あなたにすべての罪から許されて、心に何者にも奪われない平安を与えていただき、あなたをお迎えすることができますように。救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイ・アドベンチストの使命は、三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは この現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。